もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のニアです。
と今回はこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿のここは何でしょう、
某ビルで、
某ビルよりお送りいたします。
まあビルだよね。
そうですね、ちょっとビルにしちゃファンシー。
今日はねすごいね、今までにないかなりファンシーな ね
私だって切り株に座ってますから。そうなんですよ。ちょっと後で写真あげましょうね、これ。
今日はね、結構、なんかね、忘年会的なね、うん、そういうのもありますんでね、鍋を つまんでるわけじゃないけども、今後
なんか。まだ豆しかつまんでないです。
豆。はい。そして、豆つまんで、すごい、今、口の中パサパサしてる。
なんでラジオ前に豆つまんじゃったのかという。
目の前にあったから、止まらないと思って。はい、ということでね、2019年、なんだったら2010年代が、もうあと、はい、これ、1週間
この放送の時は。
もう25日ですよ。
うわ多分。え、クリスマス、
クリスマス、あ、クリスマス、
クリスマス忘れてたんですか、今。クリスマスという大きなイベント。
それどころじゃないからね。
確かに確かにね。
オタク
にとってはそれどころじゃない。今年から4日開催だし。
修羅場ですよ。25日なんて ね。
そうですね。今、ちょうどこの時期は締め切りですね。ま
あ、このラジオを聞いてる方はね、はい、そんなクリスマスとか関係ない。
ざっくり。
もしくは、まあ、ソシャゲとかでサンタコスのね、イベントとかが多い。
キャラの誕生日とかね。
そうそうそう。と思いますんでね。はい、
はい、
そんな感じでお送りしますけども、
はい、
ということでね、前回ね、あれですよ、2010年代アニメを語るみたいな回でしたけども、はい、ただそれがちょっとあまりにも数が多すぎて、うんうん、語り尽くせなかった。
いや、そりゃそうですよ、ね、10年分ですよ。
無理ですね。
15年ね、までしか語れなかったので、残り4年間分を今回語らせていただこうかなと思いますので、早速ね、はい、いきますけども、もうコーナー名とかいいですよ。前回の続きなんでね。
あ、そうですか。
はい。2010年代アニメということで、後半、
はい、
2016年でございますけども、はい、まあ、いろいろありましてね。
全然絞れないんで。
もう、それこそ、ラブライブサンシャインとかね。
いや、そう。
多分、サンシャインの話したら、多分止まらないし、
終わっちゃいますよ。これ30分終わりますよ。ま
あ、そもそもそう、前回だって、まずラブライブの話で相当ね、
そう
喋ったというのもあるから、あれなんですけど、僕的にはあれなんですよ。この素晴らしい世界に祝福を。ね、すごい好きでね。
このスバの話も結構してますよね。
結構
聞いてます。結構覚えてしまってる、題名。
そうそうそう。ぜひ、ぜひ見てほしい。今度ね、またソシャゲも出るんで、これは多分僕また、ただでさえね、鬼ローテしてるのが増えるという。
いや、そうですよ。
うん、
2個以上は大変。ソシャゲ。
そうね。映画もね、なんかね、今年やったんですけど、
はい、
それが、なんかアメリカの、なんかまあ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、監督さんが、なんかアメリカのそういう映画評論サイトみたいなところで、もう満点とかね、かなり高得点つけて。
え、このスマホですか？
そこのス
マホ。
このアニメの中でも。だその方が、高得点つけたのは、確か隣のトトロと、トムと何だったかな。
トトロと並ぶの？すごい！
このスバを高得点つけて、ちょっとアメリカでフィーバーし、してるというのはあるぐらい、
すごいな。海外だとやっぱ意外なものが入りますね。そ
う
そ
う
そ
う。でもね、向こうで分かりやすいような感じだと思うしね。あと何かありますか、それぞれ。
2010年代はまあめちゃめちゃいろいろありましたけど、刀剣乱舞花丸ってアニメがありまして、
はいはいはい、
その主人公っていうか、沖田総司の刀である歌手清光と、大和の神安田っていう二人のキャラクターがいたんですけど、その二人が、ハーチャリングソング、我々にすごく似てるっていうのがすごい話題になって、で、カバーしてライブで歌ったりとかして、あれはすごい、なんかこう、お気に入りというかね、記念になったなと思いましたけどね。2016年の10月期ですね。にやちゃんは？
私は、あまあまと稲妻。
あれ、かわいかったですよね。 可愛かった。
またご飯も美味しそうに描写されてるのがまた飯テロでしたね。
ねあれ素晴らしいアニメだった。は
い。いや本当に、いや本当はもっといろいろ語りたいの
ある。本当に。多分終わらないですから。
このペースでいけば終わる。このペースでいけばね。ということは2016年でしたけど、
はい、
次ね。2017年。
サクサクいきますね。
ねえ、2017はね。まあ、いろいろあったんですけど、はい、まあ、やっぱり、まあ、ケモフレ
ー。あ、かぶった。
ケモフレーズ。
いや、そうですよね。
全然ノーマークだったけど、なんかやっぱりね、ネットで話題になってっていうので、あ、これはちょっと見とかなきゃなと思って、最終回、ちょっと前ぐらいに、ドワーッとこう、見て、で、最終話、前で、あ、カバちゃんと。
いや、そうなんですよ。最初5話ぐらいまで結構別に、なんかあんまりそんな話題になってなかったのに、5話ぐらいから急にブワーって、え、ケモフレみんな見てないのか、大変なことになってるぞ、みたいな感じで、話題になったんだよね。
そう。でさ、またさ、結構よく見てると、そのちゃんと動物の習性とかもさ、
うんうん、
だあんまりくどくない程度に、その、ストーリーにね、なあ、このキャラなんでこういう行動してるのかと思ったら、この動物ってこういう習性があるんだみたいなところが、自然となんかわかるけど、お子様から見ても楽しめるし、結構全国の動物園とかでもね。
そうですね、コラボやってた。
北海道とかも行きましたよ。
私、サーバルキャット見に多摩動物公園行きましたもん。
実際の動物
園。そうそうそう、お母さんと行きました。
したけども。
ゆうちゃんは
私は月が綺麗っていうアニメ。
え
知ってますか
わからない。
青春、結構せ、でも恋愛アニメで。
さすがニアちゃんだよね。目のつけどころがニアちゃんだよね。
もう、あの、キュンキュンする、もうなんか、ういういしい恋物語っていう感じの。
え、少女漫画とか
いや、多分オリジナル
へぇー。
アニメですごい、あの、うふってなる感じの。うふってなる。
かわいい。
かわいいアニメなので、ぜひ、あの、
ノーマークだった
みたいな。そういうのを教えてくれるから。だから、ね、やっぱ我々逆に、がゆえに、例えばさ、アニメ制作会社とかスタッフとか声優さんとかそういうところで選んじゃうけど、ニアさんは直感で選んでるから。
あ、そっか、もう感覚がこう、
そうそうそうそう
違う角度からこう、アニメを攻めてて。
うん、
そう貴重な存在だ
った。まあね、2017年。
はい。
2018。
はい。
ポンポン言いますけどね。これね。
はい、
まあ、2018もむちゃくちゃ終わってね、ほんと絞りきれないんだけど、うん、やっぱあの、すごい話題になったという意味では、ポプテピピック。
いや、ほんとに、なんか、名作かって聞かれるとあれですけど、めちゃくちゃ。
そう、毎週話題になって、まず、そう、誰が、そのね、ポップコント、ほんと斬新だよね。
そうです
ね。毎回声優が変わって、なんだったら A パートと B パートで声優さんが変わって、その声優さんってほんとすごいなってね、萌え寄せとかでもなんか、毎回思い知りますけど、ほんとポップテピピックで、同じ話を2回再放送してるのに全然違う楽しみ方できるというのが。
で、画期的でしたね。
それでさ、毎回話題になるから、ツイッタートレンドとか入ったりするから、だからもう生で見なきゃみたいな。
そうですね。なんかネタバレな、もうなんか別にいいんですけど、ちょっと悔しいというか、その驚きを共感したいみたいな、リアルタイムを追いたかったですよね、あれは。そうそうそう。
ね。で、やっぱりあれはあれで、このフィーバーしてね、まあグッズ、いろんな、だってサンリオとかともね、コラボしたりとかで。
いや、そう。
してたから、これはね、まあ2018年語る上では、欠かせないかなっていうのね。
なんかイベントとかもやってましたもんね。
そうそうそう。ポップテピピックのポップことピピミ役の人たちが製造してる。どんだけで。
いや、ほ
ん
とに。1話につき4人いるわけです
よ、ね。そうそうそう。
すごい。
だから、そろそろ萌え寄せとかでさ、はい、代表作ポップテピピックって書く人がもう逆にね、今後ね。
ああ、そっか。みんなそれついてるみたいな。全部、しかも全部ポップテピピック、ポップコ。
うん、
ポップテピピピミ、どっちかですからね。
第何話って書かないとき。
あ、そう。
うん。あと、なんかあります、
2018。あ、私もう2018、本当に絞れなかったんですけど、まあ、まずは、あの、カードキャプターさくら、クリアカード編。ここに来て、さくらの新シリーズが始まるって、もう、衝撃でしたけど、やっぱすごい嬉しくて、見たし、その年にさくら展もあって、本当にカードキャプターさくらの年だったなっていう、思いまして、あともう一本どうしても絞れなくて。あの、ラーメン大好き、
小泉さん。
あ、ごめんなさい。叩いちゃった。人生を変えたと言っても過言ではないぐらい、ラーメンを食べるようになった。
よく 食べて
そう、あのアニメをきっかけでラーメン屋にフラッと行くように。
よく収録前食べてたよね。
そうですね、そう。3人でも行きましたもんね、
あの、ね、
行きましたね。
そう、鎌倉とか、そう、アニメに出てきた店舗に行ったりとかして、本当に、あの、影響を受けたなって思って、2018年はその2本選びました。
皆さんなんかある？
私はオタクに恋は難しい。
おー、はいはいはい。
あれも可愛い
な。可愛いって、なんか、あれだね、ほっこりする系のアニメ好きなんだね。癒されますね。
あれね、あの、この実写映画もね。
あ、そうなんですか、うん、
あれもやったっけ、
そうそう、ノーマークでした。
うん。うん、僕だけ原作で読んでた。うん。オタコイは。
しかもあれなんか、あの、曲がスミカさんとかで、なんかあの、アニソンやるのみたいな人がやって、すごいおしゃれなアニメになってましたよね。
そして2019今年もいろいろ今年って毎年そうだけど
絞れない。
まあ僕はあのね、はい、まあいろいろあったけど彼方のアストラ
出た、
うん、これはまあアニメ見て あこんな面白いんだ。スケットダンスのね、うん、篠原先生が原作で、全然スケットダンスはもういわゆるギャグ、まあ銀玉的なね、なんかまあたまにほっこりする話もありつつみたいなやつだったんだけど、彼方のアストラ本当にこう連続もので SFかつサスペンスかつ、もちろんコメディーもありつつというので、で、毎週このすごいとこで終わるから、続きが気になってしょうがないから、途中で僕も原作読んじゃったの。こらえきれなくて。
全5巻とかですもんね。
全5巻ですごい読みやすく。で、本当に全ての伏線がうまーく回収されて、もう、すっきりする。むちゃくちゃ、どうなるのどうなるのって、本当にむちゃくちゃすっきりする。あんなにっていうのはね、なかなかないですよね。まあ、今年はアストラかな。ちょっと、うん、
いや本当に選べなかったんですけど、うん、毎年ですけど、うん、私はドロロ。
ああはいはい。手塚治虫先生の。
そう、これもまあ桜もそうでしたけど、うん、なんかここに来てアニメ化みたいな。うん、でも全然あの原作と絵が違ったりとかして、うん、やっぱ受け付けない人は結構いたみたいで、うん、しかも話も結構割とグロいというか、うん、あのがっつり描写がある系のものだったんで、ただ私はもうドハマりして毎週毎週もう、うん、でもこれ最終回になっちゃうのも嫌だなぐらいの、あの、もうこの、なんか毎週のドキドキを撮っておきたいみたいに思って、すごい楽しみで見てました、ね。
いや、そう、あれだけの作品がもう何十年も前に生み出されて
る、ね。いや、そうなんですよね、うん。そうなんですよ。今見てもこんなに面白いのかよっていう。本当にいい作品でしたね。
皆さんなんか
私は今年は盾の勇者の成り上がりが面白かったですね。はいはいはい、
異世界系の。
そうです、異世界、あ、転生っていうんですか、転生されてなんか盾の勇者っていう盾専門勇者みたいな、で他にもあの弓の勇者みたいないるんですけど、主人公は盾で、でも盾って攻撃とかないじゃないですか、まあ、その盾の勇者が成り上がっていくっていう話ですね。すごい
面白そう。
そうそう、やっぱ異世界ものってさ、いろいろもう山ほどあるから、うん、いかにこう新しいパターンをみたいなね、う
ん、それ攻撃できないまま戦っていくの？
いやでもなんかそのいろいろこう
盾をフル活用してそうなんです
よ。どうにかして戦うというか、
すごい見てるアニメが全然違って面白いですね。
そういう意味ではね、皆さん貴重な
存在です。
本当に2010年代おったりとか、いろいろなね、アニメありましたけども、まあ、リスナーの皆さんもね、まあ、それぞれの推しというかね、派遣というか、いろいろあると思うんですけど、2020年代も、20年もね、なんか本当に目白押しというか。
いや、本当に、もう結構いろんな予告というか、ツイッターとかで流れてきて、
ね。進撃の巨人もファイナルシーズン
になるし
ね。原作も今、ちょっと、
なんか大変みたいですね。
やばいもん。
だってこの間本屋閉まってたのに、閉まった本屋のシャッターの上に進撃の巨人30巻発売って書いてあったんですよ。閉めてるのに、うん、よ告知してると思って、
僕単行本派なんだけど、単行本でこの後どうなのと思って、ですぐもう漫画記載ってもうな、原作っていう
かね、本誌ですか、
本誌の方でもうこれは
リアタイしちゃった
なと思いますけどね。ということで、なんとかね、200010年代アニメ、
なんてか、ま、前半でまとめれました。ま全然話足りないけど、だってまだ鬼滅の刃とかも言ってないしさ。
そう、今話題の
そう
ありました、ね。
これ止まらないのでちょっと。
そう、またそして、
はい、
今サクッと終わりましたけども、
はい、
今回もう一個ねちょっとやりたいコーナーありまして、実はですね、我がラジオもよせもっとからね入った人はちょっと聞いてないかもしれ、はい、うんうん、聞いてないと思うんですけども、
ね、
実はラジオドラマを やってまして。
そうなんですね。全、シリーズものね。
全13話の予定だったんですけども、うん、4話で、まあちょっと止まってまして。
まあまあいろいろありますよ。
まあまあいろいろ、まあまあ止まっててね。
まあまあ。
まあ、その落語家を目指す少女たちの、まあ一応落語家になってね、まあ、弟子入りしてっていう少女たちの、サクセス、本和歌ゆり、ストーリー。
本和歌ゆり
原作、春風亭よしこ。
キャストニアソン。はい、
ありましてね。まあ、その、まあ僕が師匠役とかでね、出てくるんですけども、その、それがですね、今回、なんと最終回。
おぉ !5 話、全5話
いきなり復帰したかと思ったら。
全5話、うん、打ち切り
になるやつ。いきなり打ち切り。打ち切りのね、あれですよ。でも、ちゃんと、一応、第一部完みたいな感じで、間をこうすっ飛ばして、第一部完みたいな感じには、まとめさせていただきましたので、
はい。
それをね、これから、3人で、ラジオドラマということで、やらせていただきたいなと思いまーす。
前回までの弟子入り。
可憐な少女、アミに恋する、ボーイッシュな少女、ジュン。ジュンは、アミに告白するが、振られてしまう。悲しさを紛らわせるために、たまたま目についた寄席に入ったジュンは、初めて見た落語の魅力に取りつかれ、その時高座に上がっていた小太郎に弟子入りを志願する。あっさり小太郎に断られるも、たまたま見ていた新太に拾われ弟子入りするジュン。初めての修行のために新太の家へ行くジュンだが、そこで先に弟子入りをしていた阿弥と再会する。阿弥は子供の頃から落語が好きで、ずっと落語家を目指していたのだった。軽い気持ちで弟子入りを決めたジュンを軽蔑するアミだが、二人で前座修行をしているうちに、だんだんとジュンを認めていくことになる。そして、三年間の前座修行を共にしたある日、師匠である新太の独演会、その前座に二人のどちらか一人を選ぶという。一つの枠を競い合うことになった二人。そしてジュンはアミにあるお願いをする。
もし僕が落語界の前座に選ばれたら、また僕の気持ちを聞いてほしい。
わかった。でも、前座に選ばれるのは私よ。
独演会へ向けて懸命に稽古をする二人。そして、ついに、独演会の前座が発表される。
二人の恋の落とし話？
発表するよ。今度の落語会の前座は、
前座は、
アミ！
ジュン。ごめんね。発表聞いて飛び出しちゃったりして。
うん。
おめでとう！今度の落語会の前座に決まって。
でも、やっぱり、アミの方が。
そんなことない！そりゃ、最初は、ジュンのこと認められなかった。でも、一緒に修行するうちに、その努力が分かったし、本当に落語を好きになってるのも分かった。
アミ。
ジュンの落語、良かったよ。すごく、心を温かくしてくれるというか、前座にはふさわしいって思った。今回は、私の負けよ。
そんな。
だから、聞かせて、この間の話の続きを。
でも、そんなやけくそになって。
そうじゃないよ。ジュンのことを本当に認めたから。だから、聞きたいの。聞かせて。
アミ、うん、わかった。そうしたら、三年ぶりに改めて言うよ。僕は、アミのことが、
うん、
アミのことが、
あー、探したよーって。
お邪魔だった。
師匠、いや、邪魔というか。
とんでもない、申し訳ありませんでした。急に飛び出して。
いやいや、それはいいんだけど、話が途中だったからさ、最後まで聞いてよ。アミ、おめでとう。
え？だって、前座は順だって。
そうだよ、前座は順。でも話は最後まで聞かなきゃ。アミは二つ目として出るの。今度の独演会の日から君は二つ目昇進。
え？え？アミ、おめでとう！
でも、順の方が。
確かに、順の方が、そのふわっとした雰囲気で空気を作ってくれる。前座としてはふさわしい。でも、その空気を作った後に、しっかりとしたアミの楽を聞いてもらいたい。順、アミの順で上がってもらった後なら、僕もより、落語をやりやすくなるしね。それにほら、アミは順よりも少しだけ早く入門して、年季的には二つ目になってもおかしくないぐらいやってるだろ。あ、まあまあ、協会の基準的には本当はちょこっと足りないんだけどさ、そこはまあ、適当に履歴ごまかしたりとかして。
ありがとうございます！
そういうことで、話は終わり。今日は帰っていいよ。ごゆっくり。
師匠、アミ、おめでとう。自分のことより嬉しいよ。
うん、ありがとう。でも、まだ、実感湧かなくて。
アミ、頑張ってたもん。あ、それで、さっきの話の続きなんだけど。
ちょっと待って。
え？
今回は、脳幹。というか、私の勝ちよね。
でも、僕が独演会の前座になったら、告白聞いてくれるって。
確かにそう言ったけど、私は前座以上の二つ目になったんだもの。どう考えても、私の勝ちでしょ。
そうかもしれないけど、せっかく前座に選ばれたのに。
いいじゃない。これからずっと、この世界にいる限り、私たちは競い合うんだから。
そうだね。
私たちの勝負に、関係に、オチはないんだから。じゃあ、私は今日はもう帰るね。
うん。じゃあね。僕たちの関係にオチはない。確かにそうかもしれない。でもね、アミ、僕は、君に、ずっと前から、そしてこれからも、ずっと恋に落ちてる。
うわー、かわいい。
恥ずかしい書いといて。
春風亭よしこ弟子入りでした。
最後のね、こう落ちが。
かわいい。こうちゃんと落ちをつけるところが落語家。
落語の下げ的な感じで、あ、まあね。こう、間を3年間すっ飛ばしましたけども。まあ、ちょっとジャンプの打ち切り版が、でも円満に終わった最終回的な感じで、ね。
いや、すごい衝撃の2つ目になっちゃいました
よ。2つ目に昇進して。まあ、でもそこが一番、こう、落としどころとしてはね。うんうん、まあ、勝負は、ね、順が勝ったようで、でも、アミもね、ことも認めてみたいな、いろんな意味でこう、うまくまとめ、あれだかなと。
いや、めちゃめちゃ良かったです。
いや、本当にね。まあ、なんとか。ある意味、恋の行方も、まあ、でもどうしたって、こう、弟子入りしちゃったら同じ一問だからね。
うんうん、
まあ、しかもね、女の子同士だし、まあ、いろいろっていうのはあるけど、まあ、とはいえ、まあ、こういう、ね、ほんわかした感じで、終わらせていただきました。
ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ、お二人にね、やっていただいてということでね、本当にもう、まあ、なんとかね、最後まで。
そうですね。
たどり着けましたので、はい。また、いつかどこかでね、この続きなり、もしくは間の、ね、
アニメ化するかもしれないですね。
そうだ。アニメ化するかもしれないし、ね、ぜひその時はね、キャラクター原案、青木うむ先生に。
おぉ、すごいそれ。めっちゃ可愛い。
いただけたらなと思います。はい。というわけでございまして、ここで、ね、告知、ね、2019年最後の告知でございます。よしこですけども、もえよせ、決まっておりますのがですね、まず1月25日、高橋ひろきさん会でーす。はい、そのさんの採用しでございます。
はい、いや、きっちり受け付けあります。
なんと、ね、この日は城之内くんの誕生日でございまして。
イエーイ
皆さん、生誕祭をこちらで。
よろしくお願いします。
で、2月の11日の火曜日、ね、祝日でございますけれども、こちらがですね、寺島純太さん。
おー。
はい、こちら。もうぜひよろしくお願いいたします。そして、もう多分情報解禁できてると思います。もし解禁できてなかったら、ここのとこ、音声
で
編集しますけども、もう一個実は2月15日に決まっておりまして、今回2回目の出演でございます、今井あさみさんでーす。なんと、ミンゴス2度目の出演ということでございまして、はい、もうぜひね、そちらもよろしくお願いいたします。はい、他に何か告知はありますか？
大丈夫です。
はい、大丈夫ですか？では、はい、これ最後にね、ちょっとニアさんから、
はい、
ちょっとお話があるということでございまして。
すいません、ちょっとお時間いただきます。すいませんが、次回でもっとラジオもよせ、私の出演が終了となります。理由といたしましては、一度実家がある大阪に戻って初心に帰りたいと思った次第でございます。声を使ったお仕事は今後も何かで関わることができたら嬉しいなと思ってますので、今後ともどこかで私の声を聞ける機会があったらいいと思ってますので、その時は、あ、ニアだと思っていただければ幸いです。はい、ありがとうございました。
ね、皆さん、リスナー皆さんもね、これからもニアさんの今後をね、
はい、
応援していただくと。で、あと、まあ、次回、あと次回がですね、はい、まあ、その、ニアさん、ね、お疲れ様会という、
はい、
もうニアスペシャル。
ニアスペシャル。ありがとうございます。
みんなで、こう、なんかワイワイね、うん、食べたりとかしつつ。
そうですね。ワイワイ、そうだ、ニアちゃんといえば食べ物だよ。
そうそうそうそう。ね、皆さんお送りする回をお届けしたいなと思いますのでね、はい、そちらよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい、ラジオもよせのメッセージは、radiomoyose@gmail.com、ラジオもよせ@gmail.com です。
はい、というわけで、ラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来年も、聞いてねー！
良いお年を。